はい、皆さんこんにちは、京都これからラジオの時間です。毎月第4週目の木曜日はアートに関係した話題、人を取り上げ、お招きしたゲストの方へのインタビューを通してお話をお聞きする番組です。名付けてアート冗談の時間です。パーソナリティは石田城でお送りいたします。さて、本日のゲストはこれまでにも 3.11 福島その後のタイトルでお話をいただいてきた立命館大学国際平和ミュージアム名誉館長の安西育郎先生です。先生は福島原発事故以後もご専門の放射線防護学研究者として、事故発生以来現在に至るまで毎月福島へボランティア調査研究通いを続けておられます。風化現象問題が叫ばれる中、先生の取り組みはもっと知られるべき活動と痛感し、微力ながら、続ける、番組であります。できるだけご本人から先生のお話をお伝えしたいと、との思いから、お忙しい予定にもかかわらず本日は無理をお願いした次第です。本日は前半で 3.11 福島その後第4回安西レポートというタイトルでお話をお願いします。後半の部分は今年予定されている第10回国際平和博物館会議についてお話をしていただこうと思います。先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社高野のご協力でお送りいたします。それでは早速、京都これからラジオが毎月、プッシュする京都これからソング、略してコレソンをお届けいたします。1月のコレソンは第2週パーソナリティ竹上久美子さんが2011年にリリースしたアルバム「女装とロンド」よりランプです。どうぞお聴きください。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
それではゲストコーナーに参ります。安西先生、まずはじめに2017年に初めてこの番組で、お話をいただいて以来、
はい、
福島レポートに関しては4回目の福島レポートとなりますけれども、
はい、
その後の、状況についてお話しいただけませんでしょうか。
はい、ありがとうございます。福島には私自身が疎開中5年間福島で過ごしたということもあり、また1970年代福島の太平洋側に原発が次々と立った頃に地元の人たちと一緒に反対運動を長年やっていたということもあって、事故が起こった後も大変心配で、福島の人々をサポートするために何かできないかということで、まあ、専門が放射線防護学ということもあって、ずっと関わっております。特に2013年の5月から福島プロジェクトっていうのを仲間と立ち上げて、ほぼ毎月1回のペースで福 島での調査相談学習活動に取り組んできました。まあ、最近もだいたい月一遍のペースでやって、昨年、2019年の12月の半ばに68回目の調査を行いました。で、最近は一番やっぱりみんな心配しているのは、事故を起こした原発が依然としてどういうふうに廃炉措置をするのかという見通しが全くつかないということなんですよね。で、まあ、取り出す厄介なその高放射能レベルのマグマみたいなものが本当にうまく取り出せるのか、取り出した後うまく処理処分できるのかということについても見通しがつかないものですから、もうそのことを取り出さずにあそこに封じ込めて埋めてはどうかという意見まで、まあ、乱暴な意見まで出てくるんですけれども、まあ、日本は厄介なことに地震列島で必ず何十年とか何百年かに一遍とてつもないああいう大地震が起こるわけですね。だからそこに危険な放射性物質を封じ込めたままにしておくっていうのはいかにも不安で、だからまあ一度避難した人々が帰らない理由の第一番目はやっぱり危険なものがそこに存在し続けているっていうことなんですね。で、日本経済研究センターっていうところが昨年改めて福島原発事故の損害はいくらぐらいなのかっていうことを評価してるんですが、前の年2年前か2017年に評価した時は50兆円から70兆円って言ってたんですが、去年はもう汚染水が溜まり続けたっていうこともあって、その費用も入れると80兆円以上だろうって言うんですね。それでまだ大熊とか双葉とか浪江町っていう除染されていない帰還困難区域が、まあ、大規模に残っていますので、そういうところにかかる費用も入れたらおそらく国家予算の、まあ、規模である100兆円をはるかに超えるような損害だと思うんですね。その源になっている事故原発の処理処分についての見通しがつかないまま、人々の心配は尽きないっていうのが現状だと思いますね。で、その上でもしかし190万福島県民が福島県には住んでるわけで、彼らが住んでいる場所の被爆はどうかっていうことは我々行って必ず調べるんですけれども、幸い人々が今生活しているところは、まあ、放射能があるようなところからは逃げて放射能の少ないところに今住んでるので、その結果って、まあ、除染の効果もあって被爆線量はそんな多くはない、まあ、京都にいる私と比べて、それほど違わない程度の被爆線量に減っていますので、福島にいるから大量に被爆するとかいうことではないんですよね。で、それはきちっと理解してあげて、福島の人に対する偏見とか差別の目を向けないようにしていただけるととても嬉しいんですけど、やはり福島でなんか会議をやったりすると、県外のお母さんから子供は連れて行って大丈夫でしょうかとかね、そういう目でやっぱり見られてるんですね。それは、まあ、無理からぬことではありますけれども、福島の人々が実際に浴びている被爆はさほど懸念するようなレベルではないとは言いながら、さっき言いましたように広大な地域がまだ帰還困難区域として残っていて、そこは除染もしてないので放射能はあり続けて、今後も何十年もの間帰還困難であり続けることになると思うんですね。で、今の福島の汚染の最大の放射性物質はセシウム137っていうものなんですが、半減期ってその放射能が半分に減るペースがあるんですが、それは約30年なんですよね。で、セシウム137が半分になるのに30年だから、まあ、10分の1に減るのに100年かかるんですね。だからで、まあ、特に山にもたらされた汚染というのは、山の除染というのは事実上できないんですね。もう杉林が鬱蒼としてて重機が入れるわけではないし、人間の手でやるなんていうのはとてもじゃないけどできないことなので、おそらく100年で10分の1に減るペースでしか 山の放射能減らないんですね。そういう問題は一方でありながら、まあ、人々が今暮らしているところの被曝は幸いにしてそう多くはないということなんですね。
しかし、まあ、今の先生の話で68回、はい、を終えられて調査を、それでその一番最初の、始められた時と68回目、はいはい、毎月1回というふうな、単純に計算して、そのですね、68回、はい、こう言ってられて、初めとその68回目では大きな変化っていうのは何か、調査の上で今おっしゃったように住んでるところではそんなにみんなが、この心配しすぎるほどのあれはないというのは専門家の調査結果から見てそうだということを我々非常に聞いて、さもありなんというふうな安心をですね、するんですけども、今後そのどんなふうな先生
とし
ておっしゃってる今、100年単位で山の線だとかですね、そういうふうに考えていくっていうことになってくると、心配するのは未来世代、次の次世代にですね、今現実に我々が直面した、現代と、それからこれが風化していく頭でも、いろんなところでこういう問題に関して風化現象の問題がこう言われ出して、福島においても、神戸阪神大震災においても同じような風化の問題、風化現象ということはこう言われ出していますが、それらも含めて先生、将来の見通しといいますか、どのようにお考えですか。
そうですね、事故が起こったのが2011年の3月11日で、すぐにでも福島に飛んでいきたかったんですが、マスコミいじめにあって福島に行ったのが翌の4月だったんですね。
1年後ぐらいですか。
いや1ヶ月後で、2011年の4月16日、私の71歳の誕生日だったんですけども、誕生日だけ開けておいたらば、まあ、その日しか行く時間が取れないっていうんで、放射能を測りながらずっと太平洋側を上がっていったんですが、驚くべきレベルの放射能だったんですね。このスタジオの放射能のレベルは今1時間あたり多分 0.04 とか 0.06 マイクロシーベルトという 0.04 から 0.06 ぐらいだと思うんですが、その原発事故から1ヶ月後に行った浜通りって太平洋岸の放射能は高いところではその何倍かな、1000倍を超える2000倍ぐらいのですね、放射線のレベルがあって、これはもうただならぬことが起こったということだったんですね。それで福島市、つまり原発から60キロも離れたところの保育園にもちょっと来てほしいって言うんで行ってみたら、その園庭グラウンドですね、子どもたちが遊ぶ、そこの放射線のレベルが1時間あたり6とか7、だからここの100倍ですね。60キロ離れたところでさえもこの京都のスタジオの100倍ぐらいの汚染が認められたんですね。で今どうなったかと、僕はその場で、降り積もった放射能を削れば、放射線のレベルが減るんだっていうんで、園庭に 1メートル2メートル3メートルって半径の円を描いて、その部分の土3センチ分、表層土3センチ分を剥ぎ取って、放射線の変化がどうなるかっていうのを見てもらったら、削るたんびにどんどん減っていくんですね。それで、削れば減るんだっていうことを保育園の関係者も理解していただいて、その保育園は組織的に園庭の除染作業もやるようになって、つい先だって言った時の放射線のレベルは 0.1 ぐらいです。ここが今 0.04 とか0 6とかぐらいだからちょっとここより高いっていう程度で、もう園児たちが園庭で遊ぶことに何の問題もなくなってるんですね。だからあれから8年余り経って、確かにそういう変化があったので、これから先もですね、我々がもしこのことを忘れずに、きちっと放射線防護学的な対策を取り続けていくならば、はい、もっと環境は落ち着いてくるということは明らかなんですね。でただ一つ重大な問題があるのは、
はい、
今例えばあの太平洋岸の浪江町っていうところで、エゴマという、まあ、植物、エゴマの油を取るんですが健康にいいっていうね、はいはい、それの栽培のサポートをしてるんですけども、畑の放射能を測ってみると土の中にはいくらか放射能が残ってんです。で事故の後は強烈に汚染していたんですけど、15センチぐらいの土を剥ぎ取って新しい土を入れたんですけども、その新しい土も福島県内から持ってきたもんだから、これもいくらか汚染してて、それが未だに残ってて、これはさっき言ったように100年に10分の1のペースで減りつつあるとはいえ、まだいくらか残ってるんですね。非常に興味深いことに、汚染は少し残っているけど、そこで栽培したエゴマには放射能が何も検出されないんですよね。これはね、福島の土の特徴で、バーミクライトって言います、水晶みたいなこの層構造を持っているところの間にセシウムが取り込まれて、そこにあっても水を張っても水に溶けてこられない状態になっていて、だから福島の畑の土には放射能入ってるんだけど、そこで水を入れて植物を栽培しても水に溶け出してこないから植物に入らないっていうんで、非常に幸いなことに、そこで栽培している米とか野菜とかには放射能が入ってこないんですね。
それ浪江町だけですか、それは。
福島一般にバーミクライトっていう土の成分が必ず入っていて、そのバーミクライトがセシウムをこうしっかりと補足する、吸着する力が非常に強いものですから、福島の土の特徴としてちょっとありがたい、ある人に話したら福島の土は偉いなって言ったんですけども、それでね、だからそこで栽培されたエゴマにも何も入ってないので、非常に安心したんだけれども、県外の人から見るとどうかっていうと、ちょっとやっぱり汚染がある畑で栽培した野菜とかいうふうに見るので、科学的に数値はどうかなんていうところまでなかなかいかないので、やっぱり敬遠しがちなんですよね。でこれから復興っていうのを、みんなで考えて、みんなで福島その他被災地の人々を応援していこうと思ったらば、やっぱり侮ってはいけないけども、人類史に残るような事故が起こったんだから侮ってはいけないけれども、やはり過度に恐れずに理性的科学的に対応するっていうことがとても大事で、放射線防護学者はそこを測って、土には汚染が少し残っているけれども、野菜には入ってこないっていう事実をきちっと伝えていくと同時に、やっぱり風評被害って言われるようなね、なんか気持ち悪いっていう、そういう感情は理解できますけども、科学的に対処するっていうことを、理性的に対処するっていう、そういうものの見方考え方ももっと発信していかないといけないなという気がしています。はい、
なるほど。そういう話を聞いていると、科学者専門家レベルではこういう、過度の心配しなくていいんだっていうデータなり記録書をお持ちというお話なんですが、一般的にそういう、先ほどおっしゃった風評だとか、それから非常に人工的なその、風化現象、意図的に、人為的な風化現象みたいなことが、この行われる、そういう社会の中に生活しててですね、僕らが思うのは、やっぱり科学者と、それからそのやっぱり社会学って言いますか、こういう、社会学者、社会学研究者と自然科学研究者との合同の何かチームのですね、ものがなければ、 実数字的に OK というふうに言われても、今おっしゃっている、県内と県外の認識の温度差は相当あるというふうにですね、でこれが、こういう問題が一つならず二つ三つと次々とですねこの起こってきているような現代社会にあって、いわゆる総合的な教養だけではなくって、知識だけでなくってその両方のですね、まあ、これは教育現場の問題なのかもしれないですけれども、それだけじゃなくて今、先生たちの活動を伺って、あるいは、こう第三者を見ていてですね、特に先生もそうですよね、第9条の、取り組み、とかですね、ああいう運動の大切さっていうか、これを今お話をお聞きしてて、もっとそういうところの、一方の科学者の研究それから先生たちの取り組み、それに対してもう一方で、社会科学者って言いますかね、社会科学者の文系の人間たちの学者たち研究者たちの取り組みが重要視される段階に来てるんじゃないのかなっていう、まあ特に最近アフガンで、この被災された中村哲さんという、お医者さんがおられますが、あの方のその取り組みといいますか、まあ、亡くなられた後ですね、いろいろと本を読んでいるとですね、何かああいうもの、まあ、先生たち の活動もそうですけれども、あまりこう社会に広められないというか、ここのところはもっとの一般 国民というかね、我々としては関心を持って、広める活動、それも、こういうその反原発運動といいますか、関わり方の一つとして、支援をするっていうことの意味合いっていうのを、そろそろ考えなければいけない事象がいっぱい起こってるなっていうふうに思うんですけどね。そういう共同研究みたいなものっていうか、それはないんですか。
1970年代から僕東京大学にいた頃から、福島の人々と一緒に、こういう大変な事態が起こるかもしれないっていうんで、反対運動をずっとやって、でそういうことをやると、まあ国が国家の政策として原発を推進している時に、国家公務員である安西九郎がそれに反対するっていうことに対しては、ものすごいハラスメントがあるんですよね。端的に言えばいじめですね。その研究教育から排除して、公園に行けば尾行がついてとかね、そういうとてつもないハラスメントが起こって、あまりだからそういう一部の科学者が、あの時代から、つまり約半世紀も前からこの福島原発の危険性を指摘していたということが伝わらなかったんですね。それで僕が一番悔しいのは、僕は原発を推進する側に身を置いたわけではないから、その責任を直接負う立場にはないかもしれないけども、やはりああいう国家の危険な政策に対して抵抗する、国民的な抵抗戦線を築くことに十分貢献できなかったということがとても悔しいので、今やっぱり皆さんに訴えたいことは、まあ科学者が苦しい状況の中で危険性を指摘したり、その研究成果に基づいて意見を述べていることに対してはしっかりと耳を傾けて、何を警告しているのかということを聞いてやってほしいということですね。そうでないと国家の巨大な力によって、原発推進国民推進体制みたいなものが作られていて、戦時中の国民総動員と同じように引っ張られていって、とどのつまりこういうとんでもないことが起こりうるので、それは忘れてほしくないということですよね。それから福島行ってみて、気がつくのは、放射能の影響っていうと、普通大学の教科書なんかでも、身体的影響と遺伝的影響があるというのと書いてあるんですが、行ってみてすぐ分かることは、それ以上に心理的影響とか社会的影響というのが ものすごく大きくてですね、まあ汚染した町から全員追い出されて、今までかかっていた医療も受けられなくなるし、人間関係もズタズタにされて、慣れない集団生活の中で不衛生な環境中で暮らした結果として、早く死期を早めちゃった人々が2000人とかなんかいるわけですよね。これは明らかに原発の影響なんですけれども、まあ電力会社は別に放射能で死んだわけではないというようなことで開き直るというような状況があるので、まあこういうことではいけないと思うので、やっぱり我々はやっぱりその心理的社会的影響、これも今言われたように単なる自然科学者だけではなくて社会心理学者などを含めてですね、しっかりと考えて、人々が悪気があるわけじゃないけれども、やっぱり気持ち悪いということによって結果として取った行動が福島の人々の復興の努力を妨げているとかいうことにならないようにしないといけないと思うんですね。
そういうその今お聞きしてた話なんで、今日は浪江町のそのエゴマのですね、バーミキューライトという土壌ですか、このお話は何かちょっと、大変な中での一条の光っていうか、そんな風に、我らあの今お聞きしたんですけども、もう一つ一番この問題で、国民って言いますか、多数がさらった足を救われる、その、推進派の人たちの、意向の中で、原発に頼る電力費用だとか、そのいわゆる鉱材の鉱の方をですね、この非常に、豊かにですね、声高にこう伝えられる、そうすると簡単に経済的にそちらの方が安く大量にですね、電力を得られると、それに対する代案って言いますか、そういうもののそのものが出されないと、最後のこのいわゆる政策決定の、それは政権の問題にも絡んでくると思うんですけどね、これに対して、科学者の方たちに、これは問うべき課題だけじゃないと思うんですけど、これにも社会経済学者とか、あらゆるですね、生理学者とかが、この問題をですね、これが今後の原発政策、これを廃棄できるか、あるいは増やさせないかっていう国民の意思ですね、これを、決める一つの有力な鍵を握ってるんじゃないかなっていうふうに、特にこの効率、費用対効果の、優先する現実社会になってね、その辺は先生たち、それはもう電力の問題ですけども、どんなふうに、
まあ、日本はあの、太平洋戦争、第二次世界大戦が終わった頃には、水力発電が8割ぐらい占めていたんですよね。これは二酸化炭素を何も出さない、自然の力、基本は太陽の熱によって海の水が蒸発して雲となり雨となって落ちてくる、その力を利用したものだったんですが、アメリカに占領されてからですね、アメリカは2つの政策を出したんですね。日本を支配するには食料を支配することとエネルギーを支配すること、この2つを支配すれば日本は支配できると、食料はほとんど完全に支配されて、今この瞬間にもアメリカから大量のトウモロコシや豆がですね、巨大タンカーで日本に運ばれてくる時代になって、日本人も魚や貝を食っていた、あるいは米を食っていた人間から麦と肉を食う、そういう、食生活もアメリカナイズされていったんですけども、一方でエネルギーもだから水力発電が主力だったのを、アメリカ型の火力発電に転換させられて、その延長線上で、火力発電の結果として大気汚染して四日市喘息その他いろいろ起こったもんですから、その時に大気汚染させない原子力をって言って、アメリカからの宣伝でアメリカ型の原発をどんどん70年代、80年代動員していったんですね。その結果としてこれがあるんですけども、 将来のことを考えれば、日本はエネルギーというのは基幹産業だから、他国になるだけ依存しない、自立していけるものが大事で、日本が輸入しなくていいエネルギーというのは太陽エネルギーと地熱のエネルギーなんですね。で、太陽エネルギーはもう十分技術的には開発されて、一昨年あたりは九州での太陽光発電の割合が 80% を超えたようなことがあって、多すぎるっていうんでそっちを規制する動きさえも出るぐらい、それは技術的にはやってできないことはないんですね。もちろん送電線などはこれまで水力火力原発などで作られてきた送電線を利用させてもらってのことだけども、国家の政策としてそういう便宜も図っていけばですね、太陽光発電でやっていけると。あと、ただ太陽光パネルが今のところ台風なんかの大風に弱いとかね、そういう問題は技術的に解決していかなきゃいけませんが、それから地震列島、火山列島であるために地熱が山ほどあるんですね。この地熱も利用すれば今の原発と同じぐらいの電力を確保できるとも言われているので、やっぱりこれを機会に日本のエネルギー政策を抜本的に転換して、太陽光や地熱発電に移行していくということが将来国家100年の計としては絶対に必要だし、それは可能なことだと思いますね。
なるね。そうですか。いや、今後やっぱりそういうその方向に、国民が一丸となってっていう言い方はあれですけども、そういう方向に、それこそワンチームですよね。
そうですね。
そういうのあれになっていかない限り、未来は我々に対して次世代に対しても非常にですね、この申し訳ないっていうか、
そうですね、
そういうになっていきますね。ただ最後一つ、この除染された土ですね、幼稚園の問題もあって、確かにそれ削って、そしてそこは、少なくなった、その汚染された土の、その捨て先っていうのは、の問題っていうのは、ニュースでいろいろ言われてますけども、これの解決策っていうのは
今は福島県内の双葉とか大熊とかに中間貯蔵施設っていうのを作って、そこに除染で発生した汚染した土を全部埋めてるんですね。ただ最大、それは放射線防護学的に十分安全にできるんですけども、最大の問題はね、30年経ったら他の県に移すような安易な約束をしてるんですね。それはね、自分の県で起こった事故でもない汚染物を、この喜んで引き受けてくれるところが30年後にあるかっていうと、30年でまだ放射の半分にしか減ってないんですから、おそらくね、沖縄の基地と同じように移すことができなくなると思うんですね。で、僕はそうじゃなくて、やっぱり福島のその汚染した地域に、きちっと中間貯蔵じゃなくて永久貯蔵できるような安全な施設を作って、その上に巨大な太陽光発電所を作りですね、その周辺にはまだ放射能がいくらか残ってるから、低レベル放射能影響研究所っていうノーベル賞級の研究所を作るなり、いろいろ国家政策として積極的に打ち出せばですね、もっと安全で、しかも希望のある、そういう復興政策が展開できるはずだと、信じております。
そうですか。ありがとう。もっとお聞きしたいんだと、また第5回、福島レポートで、その後のお話をしていただくとして、本来ならここでちょっと一つ休憩ということなんですが、お聞きしたい話題がですね、目白押しなので、もう一つ重要な後半、このまま入っていきますが、本年の9月16日から20日にかけて開催される予定のですね、前回も予告をしていただきましたが、国際平和博物館会議のその後について、それから、この一番こういう運動といいますか、イベント事業をやってられる中で、我々も、そうでありますが、一番の課題というのは、やっぱり資金の問題だというふうに思うんですね。とりわけ、失礼ですけど先生のような いわゆる公務員という形で長年やってこられた方が事業を独立してですね、このイベント事業みたいなものをこうやっていくということ、大変だということよくよく分かるんですね。でその寄付とか募金のですね呼びかけも、まあ最前の後で、お聞きのラジオの聴取者の方にも、私はお願いをしようというふうに思ってるんですが、いただいているそのペーパーでは目標が300万で、これぐらいでさ、できるのかどうかんですね、あれですけども、とりあえず目標がこれを、達成するために、今流行りのクラウドファンディングってですかね、あれですが、この達成状況はいかがですかっていうことも含めて、ちょっと先生、
ありがとうございます。私は今立命館大学という世界で真っ先に大学立の平和博物館を作った大学の平和ミュージアムの終身名誉館長っていうのをやっている立場であって、しかも世界の平和博物館のネットワークの代表を務めているもんですから、そういう関係もあって、80歳になる今年で一区切りつけようっていうんで、第10回国際平和博物館会議っていうのを提起して、9月16から20日まで、4日間京都で、最後の1日は広島で、やる方向で鋭意準備を進めております。準備自身は割に順当に進んでおりまして、この会議は主催は、国際平和博物館ネットワークっていう、その世界の平和博物館のネットワーク、私がジェネラルコーディネーターという代表を務めているんですが、ここが主催で、あとは広島市と立命館大学と京都造形芸術大学と京都精華大学と池坊短期大学と、この5つの大学や市が共催する形で準備してるんですね。それで、もちろん主催者の国際平和博物館ネットワークも何がしかの資金を準備をしてますが、とても足りないので、共催団体にはそれぞれ共催団体が担当する日のイベントについては財政的にも責任を持ってもらいたいということで進めてみますが、それでも共通経費が通訳費用とか、いろいろ考えるとギリギリなので、今寄付を仰いでおりまして、一つはさっき言われたクラウドファンディングっていうのも、やる予定で言いますけども、発展途上国から若者たちをこの会議に呼ぼうと、会議のテーマそのものが、次世代への記憶の継承と平和博物館の役割ということですから、若い人たちにも参加してもらおうというんで、そういう人たちを海外から呼ぶ旅費の調達はクラウドファンディングなどもやろうと思っていますけども、今とりあえず、私の名前で、知人に広く協力を求めていて、目標300万ということで進めてるんですが、現段階で約半分ぐらい達成してると。まだ道半ばですけれども、今後ともよろしくお願いできればありがたいと思いますね。
ちょっと先生、最後にこの、第10回、この国際平和博物館会議の、一番大きな目的っていうか目標といいますか、10回目の目標っていうのは、一言言って何なんでしょうか。
そうですね、さっき言ったメインテーマ、つまり次世代への記憶の継承と、平和博物館の役割、つまり今戦争体験世代が日本などでももう高齢化して、原爆被爆者も含めて直接証言が得られにくいような状況になってきてるんですね。そういう状況の下で、戦争その他の暴力の記憶、それを次世代にどう伝えていくのかですね、それはとても大事な問題になってきていて、もう世界中の平和博物館の共通課題なんですね。したがって、若い人に参加してもらって、まずそういう人たちがどういう平和教育を受けてきたか、そこでどんな課題を感じ、これからどうあるべきだと思っているかという若い人の意見も聞きながら、世界の平和博物館の館長とか学芸員にも参加していただいて、そういう次世代に 記憶を伝えるためにどんな努力をしてきて、そこでどんな課題意識を持っているか、どうしようと思っているかですね、そういう意見交換をして、まあ、次の世代に記憶そして経験を受け渡す、そのために平和博物館に何ができるかということを明らかにするのが主要な目的です。
なるほどね、
はい、
わかりました。本日は貴重なお話をいつもながらありがとうございました。次回また先生、
はい、
継続してよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそありがとうございました。
展覧会情報です。アートフォーラムジャルホの松原がお伝えします。まずは三条国町の同時代ギャラリーから、現在開催中、1月26日日曜日まで、森川彩香個展ホームグラウンド。1月28日火曜日から2月2日日曜日まで、アルバムリミックス京都精華大学イラスト学科3年生作品展。2月10日月曜日から2月16日日曜日まで、 G28 写真展ナンバー19断片集、会場同時代ギャラリー内コラージュ。以上、同時代ギャラリーの情報でした。同時代ギャラリーへのお問い合わせは電話 075-256-6155、 開廊時間は12時から19時、最終日は18時まで。続きまして、京都文化博物館別館内のジャルホ京文博の情報です。現在開催中、書と秘書の際展第1期、1月15日から1月26日まで、第2期1月28日から2月9日まで。ジャルホ京文博へのお問い合わせは電話 075-222-0302、 開廊時間は11時から18時、最終日は17時まで。河原町今出川ジャルホ京都画廊と東山古川町商店街のアートフォーラムジャルホは移転準備のため休廊をしております。3月より西王子園町にある京都王芸祭美術館1階でリニューアルオープンとなります。よろしくお願いいたします。以上、ギャラリーアート情報をお伝えしました。
今日お聞きいただきましたように、まとめとしては、皆さんに、放送を聞きの皆さんにこの、国際平和博物館会議への、基金のお願いをしたいというふうに思います。この会議の意義に賛同され、協力をお考えの皆さんに、関心のある方にぜひ、次のところにご連絡、また郵便局で振り込みを無料でできますのでお願いいたします。連絡先は 075-465-8151、安西育郎、立命館平和ミュージアムにこれはつながります。水曜日と金曜日の午後のみ、開店されていますので、連絡今の 075-465-8151 に水曜日と金曜日の午後、連絡いただければ、基金の、概要についてお聞きいただけると思います。口座番号等々もその折に、教えていただけると思います。何卒よろしくお願いいたします。パーソナリティは石田城でお送りいたしました。また来月、さようなら。この番組は株式会社高野のご協力でお送りいたしました。さようなら。